はい、おはようございます。バモくん子育てパパの前向きラジオです。今朝は一度ですね、今日は水曜日か、週の真ん中水曜日ということでね、いつも通りやっていきましょう。明日そうか、皆さんお休みなのか。私はあの仕事なんでね、いつも通り明日も放送しますので、もしよかったら聞いてください ということで今日は給食の、小学校の給食に卵メニューが出た時というお話です。まあ、とにかくあれなんですよ。今日も小学校の給食でね、卵メニューが出てですね、ツイッターの方にアップしておきましたので、もしよかったら見ていただければと思うんですけど、概要欄に貼ってあります。いつもだったらね、バーモくんの3分間クッキングでお伝えするんですが、まあこれアブクマ丼なんですね。あれツイッターアブクマ丼って言っちゃったかな。なんかアブクマ丼ってさ、アブタマがみたいな気がしちゃって、アブタマ丼、あ、大丈夫だアブタマ丼をアブコン丼に変えましたということでお話しします。まあそれ、そうお話ししますというか、で卵アレルギーのね、小学校の対応なんですけど、ちょっとどんな感じなのかなっていうのを皆さんにお伝えしてなかったような気がするんで、お伝えしようと思います。小学校でうちの子は卵アレルギーがまだ残ってて、卵を一応除去してます。で外ではね食べないように、家ではちょっとずつ卵をね食べてみて練習をしているんですが、まあ外では親がいないところでは食べないようにしているんですね。もちろん先生の、主治医の指導のもとね。で、それをですね、小学校に上がった時に卵アレルギーとピーナッツのアレルギーが残ってる、あとねお米が、もち米ジンマシンが出るっていうんで、除去をねしています。でそういった場合の給食の対応なんですけれども、結構ね、市町村、市立ですもんね、市なんでね、市町村、県立なんですよね、市町村で結構ね対応はまばらみたいなんですが、基本的に東京都はオールオアナッシングということで、一つでも食べれないものがあったらそれを抜いたメニューっていうのは特別に作ってくれないと。でそれと同じようなものを、同じじゃなくてもいいんだけど代わりの品を持ってきてくださいっていう風な形をとっています。でね、保育園の方はそんなことなくて全部作ってくれたんですけど、小学校になるとそういう風になって、ね、卵アレルギーがあると、自分で持っていかなきゃいけないということなんですね。でなるべくアレルギー専用の、でもねこれアレルギー専用のメニューあるんだけどさ、27品目しか書いてなくて、あとちょっとツッコミが薄いんですよね。例えば植物油って何みたいな、ね、菜種使ってんの、それともコーンとかね、なんかそういうの書いてなくて不安な要素はあるんですが、まあ、そういうところは、まあ、まだまだねやっぱり広がってないな、アレルギー、食物アレルギーってっていう風に思って残念な気がするんですけど、まあそれは置いといて、そのアレルギーの子の用のメニューを見てで作るんですね。それに似たようなやつで、まあいっそのことさ、そんなの似てなくてもいいやとは思ってるんだけど、まあでも少しでもね同じようなものを食べるのもいいのかなと思って、なるべくね似せるようにしてます。でなんか多分普通っていうか、一般な方々ってなんだめんどくせえなって思うと思うんですよね。ましてや保育園がさ対応できたのに、なんで小学校対応できねえんだよみたいなね。だけどね、私の場合はねそうは思わなくて、もうほらお昼も俺のご飯、私のご飯を子供にあげられるチャンスなんですよ。もう料理が好きで好きでしょうがないし、その誰かが食べて喜んでもらってるっていうことが嬉しくてしょうがないんで、私はね。だからノリノリでスーパーに行ってですね、昨日もスーパーに行きましたけど、そのコーン丼の材料をね、まあ油揚げだけだったんだけど、足りないものは油揚げだけ買いに行ったのになぜかね4000円もカゴいっぱい買ってしまうっていう、まあ楽しくてね買ってしまうっていうのもあるんだけど、それで朝起きて料理をわーってするわけですよ。でちなみに朝食も作りながらコーヒーも入れながらお弁当も作りながらやるわけです。もうねそれがとっても楽しくて、脳の、ね、準備体操って自分的には呼んでるんですけど、その脳の準備体操をしながらね、今日は一品多く作って子供に持たせると。でこれってすごくね、いいなと思って、で子供がどう思うかなっていつも思うんですね。持ってって、 周りの子と違うものを食べてるから嫌だなっていう風に思われたくないから、もうねとびきりうまいものをね作るように意識して、私だけうまいうまい美味しいものを持ってきて食べてんだ、へへへみたいな風に心の中で思ってもらえるようにね、こう一生懸命作るわけです。でいつもあの大した反応はないんだけど、全部食べきってる時もあれば全部残ってる時もあると、まあ、まずかったのさ、うん、美味しかったのうんでうんしか言わないんだけど、その反応を見てですね満足したりとかしてるということで、まあ逆にだからその食物アレルギーがあってみんなと同じじゃないのが当たり前っていう教育は多少できてるのかなと思って、そこってねすごくね良かったなと思うんだよね。だから食物アレルギーがある子供をね、お子さんを育ててる保護者の方っていうかパパママは別にね、そのアレルギーがあるからって他の子が食べれるものを無理に食べさせたりとかする必要がなくて、その自分の個性として受け入れて育つようにねしてあげたらいいと思うんですね。 でも食物アレルギーって最初うちもね7種類ぐらいあって、ほとんど何も食べれないんじゃねえかっていう感じだったんですけど、だけどどんどんどんどん減ってって、今卵となってピーナッツだけになったんで自然に減ってくるもんなんで、なんかこう負荷テスト、病院に行ってアナフィラキシーを起きるかもしれない状態で負荷テストするとかっていうのはどうもね、もう何のためにやってんのって私は思っちゃうんですね。だから子供に負担かけてその卵やアレルギー物質を食べることを目標として成長するって無駄だなっていうふうに思うんですよ。だから、まあ、もちろんうちはそういう取り組みはしていませんし、だから食べれるようになったらいいけど食べれない、私は食べれないかなっていう風に子供たちも思っています。なんかねそういう風にねぜひね育ててあげてほしいなという風に思うんですけれども、皆さんいかがでしょう。いろいろねだけど料理がね苦手だったらこれどうかなって思うと、多分今と同じことはできてないでしょうし、うちもねちょっと私の話すると、小さい頃ご飯だよって言われてご飯しかできてなかった家なんで、自分で作んなきゃいけなくて料理できるようになったっていう特殊な経歴なんで、だからこう冷蔵庫開けただけで何でも料理できるっていうか勝手に手が動くみたいなとこあるけど、なんかこういうんじゃないとね、それはそれで難しいなっていうのも思ってて、ちょっとねこれはいろいろねまあゆっくりですけど、なんかこう変えていくような活動をねできたらなというふうには考えていますので、なのでちょっとノートの方で有料マガジンでですねアレルギーに優しいレシピっていうのもやらせてもらってます。ただレシピは完全に無料で見れますので、アレルギー給食に持ってくるメニューね、もしかすると皆さんの役に立つのがあるかもしれない、ぜひね見ていただきたいと思います。概要欄の全てアドレスあるんでいろいろ見てください。はい、ということで今日はなんか最後宣伝みたいになっちゃって申し訳ないんですけど、今日も一日ですね健やかに楽しくお過ごしください。ではまた、まもくんでした。